皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。先週もね、いろいろあって、まあ、本当にこうね、お伝えしたいことが山ほどあるんですけれどもね、そういう中でちょっとこうね、皆さんにお伝えした方がいいのかなというね、ところをピックアップして、今日も地球温暖化問題に関するね、いろんな情報をお伝えしていきたいというふうに思っておりますので、最後までよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日もね、2つニュースなんですけども、どちらもまたまた再エネの関係です。一つはですね、外国なんですけども、世界最高出力9メガワットの風力発電機、1機で2万1600世帯分の電力を作るということで、伝わってきておりまして、デンマークに、ね、本拠を置く洋上風力発電機メーカー MHI ベスタスオフショアウィンド、ね、というところがあるんですけども、世界最高出力の9メガワット9000キロワットですね。非常に、まあ、一時期はね、まあ、2000キロワットとかでも大きいなっていうふうに言われてたんですけども、このなんと9000キロワットの洋上風力発電機を24時間にわたって連続運転させたということで、発表があったんですけども、これこの会社のですね、主力製品である8メガワット機、8000キロワット機の、機械を改良して出力を9メガワットに高めたということなんですね。で、24時間にわたって、実験をしたということなんですけども、なんと発電量が21万5999キロワットアワー、ね、記録したということで、ほぼ 100% ね、動いたということです。で、日本の家庭の、平均的な、ね、使用量に換算すると2万1600世帯分が、発電されたということなんですね。こういうことで、風車は本当に、大型化していってて、それとともに、コストが下がるというようなことになってきていて、どんどんと、これはもう本当に技術開発が進むのだろうなというふうに思いますね。なんと、風車の羽の回転直径が164メートルということなんですね。で、洋上に立てていますので、安定して、フルに、発電できるぐらいの風がちゃんと、吹くというようなところですね。で、これを、どんどん増やしていって製品化していくことによって、再エネの、比率が増えていくということなんですが、ヨーロッパでは陸上、洋上ともに風力発電のコストが、急速に低下をしていて、各国で大規模な風力発電所の建設プロジェクトが拡大中だということなんでね、日本も島国なので風の、状況はいいのでね、どんどんとまたこういう形でがこう導入されて、いけばいいなというふうに思います。はい、もう一つのニュースはですね、兵庫県、洲本市ということなんで、淡路島に、あるんですけれども、ため池に設置の太陽光発電で、地域活性化、洲本市が龍谷大学と連携をしているということなんですね。兵庫県洲本市の五色町にある、ため池の水面に浮体式のソーラーパネルを設置した。それが完成式が行われたということなんですね。で、施設管理は、ため池のね、水利組合に委託して、電力を販売すると。で、その収益を市内の農産漁村活性化に利用していくということなので、地域密着、そして、地域の活性化にね、つながる、発電所ということですね。で、これが、地元の洲本市と龍谷大学、連携をしているということなんで、このね、龍大ソーラーパークと同じように、PS 洲本というね、事業主体があって、銀行というのはですね、信用金庫などから、金を借りて、水利組合が、管理をすると、そういう構図になっていますが、浮体式のソーラーパネル280枚、こう をね、敷き詰めて、総事業費は2100万円なんだけども、収益が約、まあ、毎年50万円出る。それをね、しっかりとね、あの、地域のために使っていくということです。で、当然その龍谷大学のね、学生が考案した発電所看板の除幕式が行われる、ね、ということで、まあ、本当にこう、大学と自治体、そして地域のね、組織が、連携して、まあ、再生可能エネルギーをね、まあ、普及していくというね、そういうこうモデルの一つなのかなというふうに思います。ということで、まあ、一つは外国のね、大きな風車の話、それから、もう一つは太陽光で地域をね、元気にする、そういうこう話のニュースをお伝えをいたしました。今日ね、お話ししたいのは、フューチャーアース、で、これ、まあ、以前にもお話ししたことあるんですけれども、研究者たちがね、地球の未来、フューチャーアースということなので、この持続可能な地球社会に向けての研究を進める、それにあたって、いろんな、市民の声、産業界の声、行政の声をね、取り入れて研究を進めていきたいんだ。それが、こうね、研究成果が実際に、現実の社会に反映されてね、いい、持続可能な社会が、作られていくんだという思いでね、やっている、まあ、プロジェクトなんですけれども、その、まあ、一つのね、報告会が2月4日に開催をされました。で、まあ、私も参加をしてきたんですけれども、で、基調講演はね、宇宙飛行士の毛利衛さんということで、宇宙の地球人と私たちというテーマでね、ご講演されました。まあ本当にこのね、動画を使われて、その時の苦労話とかね、本当にこう、地球のことを思うね、そういうこうお話を実感を込めて、お話をしていただいて聞いてて、まあ非常に面白いし、私たちが、参考になるようなね、お話がいっぱいあったかなというふうに思います。で、その次にですね、まあ私たちが選ぶ研究課題ということで、来場者の皆さんがね、投票するというようなことがあったんですが、このフューチャーアースがですね、実は、いろんなところにヒアリングをして、最大で645の課題があったのを107までに、絞り込んで、それを10のテーマにね、まとめたということです。温暖化とかエネルギーとかね、経済、食料、文化、都市と農村とかね、対話とかね、そういういろんな、10のテーマに、分野に分けてですね、107の課題、これらをまあ研究していく上で、もう少し、市民の声を聞いてみたいということで、今回この報告会に集まってくださった方々に、投票してくださいよということで、あったんですね。で、その後この10のテーマについてそれぞれ、お話をしていただきました。本当にこう10もテーマがあってね、それをこう分かりやすくね、こういう思いで、こういう成果をね目指して、研究をしこういうね、テーマで研究してるんだっていうことをね、報告いただいて、まあ、地球環境問題が一番の大きなテーマなんですけども、それにまつわるそれぞれの専門家がね、報告するということで、まあ、最初は、ね、聞く前は、なんかこう、あまりにも多すぎて、消化、しきれるのかなというふうに思ったんですけども、やはりその専門家の方々がですね、しっかり説明していただくことで、非常にまあ学ぶことが多かったのかなというふうに思いますね。で、その後にですね、この、投票結果に基づいて、パネルディスカッションがありました。みんなで選ぶ研究課題ということでね、様々な視点で環境問題を考えるということで、みんなが選んだね、重要だなというふうに思われる、もの、そして、将来もっと重要になるんじゃないかという視点でね、選んだところをね、まあ、ピックアップして、議論をしました。で、テーマが2つありまして、1つは温暖化の予測、影響緩和、適用ということと、もう一つは、リテラシー。まあ、 そういう習熟度っていうんですかね、こう対話、意思決定、コミュニケーションということですね。そういうこう、テーマ、温暖化とその対話というねテーマで、選ばれたそれぞれ、14、13のね、課題が皆さんに投票していただいて、例えばですね、非常に、関心が高いものがあった。ということはですね、ちょっとこう市民の皆さんは砂漠化を防止するためにはどうすればよいかとかね、将来的には20から100年後の温暖化とその影響を予測する手法は何かというような、テーマが選ばれたということなんですね。で、それに対して専門家との乖離っていうんですかね、実は専門家は、もっとこんな研究をしたいんだということと、いや若干こう違いがありまして、そのなんていうか、理由とかね、考え方についての、お話、ディスカッションをしたということですね。で、どのような社会制度がね、最も CO2 の排出が少ないのかみたいなところは非常にこう関心があったりですね。あるいは、国際制度についての有効性というようなことも、専門家は関心があるけど市民の方にはもう一つ、ピンとこないなというようなことがあって、それはどうなのかなというようなことが、いろいろ議論をしてですね、それぞれ、国立環境研究所のエムリさんとかね、WWF ジャパンの、東梅さん、それから早稲田大学の人、そういうね、いくつかの専門家の方々、私も含めて、議論をしたところです。当然その、これで何か結論が、出るというわけではないんですけども、それぞれの考え方によって、今後研究をねどうしていくかっていうことの情報共有ができたのかなというふうに、思っています。はい。で、私も本当にこうね、毛利さんのお話から得ること、それからそれぞれの、報告から得ることもたくさんありましたし、自分自身の発言もね、ちょっと時間を気にして早口になってしまって、果たして思っていたことが、伝わったかなという、疑問はあるんですけれども、こういう、機会の場、特にですね、専門家、研究者と、市民の方あるいは行政の方、そしてその研究成果を一緒になってね、取り組んで解決に向かわせる立場の人々との共有の場っていうのは非常にいい機会なんだろうなというふうに思いましたので、もっともっとねこういう機会を、私たちも作っていかなきゃいけないんだろうなというふうに、強く感じたところです。はい。最後ね、一つお知らせと言いますか、環境 NGO NPO 近畿大交流会っていうのが3月4日土曜日ね、午後に、予定されていまして、これ大津市で開催されるんですけれども、これまだまだ交流ですので、参加いただける方、あるいはこうね、ちょっと報告していいよっていう方をね、求めていまして、ぜひね、3月4日土曜日、参加をいただきたいのと、皆さん方が、報告していただけるようなね、何でもいいので活動をね、環境に関する活動をされていればですね、ちょっとこう、申し込みしていただけたらいいかなというふうに思います。申し込み問い合わせはね、環境市民がね、事務局やってますので、そちらの方に、お問い合わせいただけたらありがたいかなというふうに思います。はい。ということで、今日は、フューチャーアースのことについて、中心的にお伝えをいたしました。気候変動問題に市民の立場から取り組んでいます。環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。